ヤフー公金支払いなくなったの？ブバイクラジオ。この時期ね、皆さんのところにも自動車税の請求書が届いてるかと思うわけですが、まあね、納税は国民の義務ですから払うんですけど、もうちょっとこう、すいませんね、いつもありがとうございますくらい言えないもんかね。バイクの方は車検が目前に迫ってましたんで、その支払い証明のためにコンビニで現金で払ったんですけど、車の方はまだ間がありますし、なんせ額が額ですから、どうしてもマイルにつなげたいじゃないですか。そういう意味でここ数年ずっとヤフー公金支払いに頼ってきたわけですよ。岡山県はね、いつまで経ってもそういうことに本腰入れないから。ということで今年も請求書来まして、まあ振込用紙以外にもいろいろチラシ的なものが入ってましたけど、そういうのはいりませんから、ゴミ箱にポイしてね、よしじゃあ払うかと。最近全然アクセスしてないヤフーを見るわけですね。水道料金以外の支払いは終了しました。何慌ててさっき捨てたゴミ箱を漁るわけですね。他に支払い方法はないんかと。すると、どうやらペイペイで払えそうだなと。スマホ出しますわな。ペイペイ開きますわな。すると、請求書払いってのがあるんですね。おほう、これかと。開きますわな。岡山県って出るんですね。まあまあ、住所とかね、登録してますから、私が岡山県在住なのはそれはわかるから、それはいいんですよ。自動車税ってことで出てくる金額が払う金額と同じなんですね。なんでわかったんだと。自動車税ってのはその排気量で決まるじゃないですか。で、そこへ軽減税率があったり、加算されたりするじゃないですか。電気自動車は軽減されますと。古いガソリン車は加算されます的なね。なんでわしの車の排気量や加算額がわかるんじゃと。ペイペイに車登録した覚えはないぞと。あれなんでわかるの？そしてその自動車税はね、県に払うでしょ。で、バイクは市町村じゃないですか。市町村も出てくるんでタップしたら、しっかり株の分と R1200 半の金額がぴったり出てくるんですね。2400円と6000円だったかな。原付って1000円ちゃうんかと思いつつ、お前はいつの時代の話をしてんだっていうツッコミには華麗にスルーを決めるんですけど、一体これは何を参照してデータを引っ張ってきてんの？わしが 125cc と 250cc 以上のバイクに乗っている、あ、間違えました、125cc と 250cc 以上のバイクを持っている、あのほら乗ってないから、わしが2台のバイクを持ってるってことをなんで知っとんじゃと。去年の納税データ？いやいや、ペイペイ使って払おうとしてるのは今回初めてだし、マイナンバーカードとね紐付けてますから、そこが納税データと紐付いてんのかなと。そんなことまでマイナンバーカードでわかるの？あの、私はね、創世番号制とかこういうのは個人的にありがたいと思いますし、全体としても税金の取りっぱぐれをなくすっていう意味でも賛成してる口ですけど、こういうことやってるとね、真っ赤な女の子とかね、麦茶の人とか、デデコイヤの人とか、メロリン級の人とかがまた騒ぎ出すんちゃうの？大丈夫？でもね、もうすでに街中やお役所でもめんどくせえなっていう老害をよく見かけてるんですけど、これからね、どんどんそういうのが増えていくんですから、こういうことやっといてあげないと、わけわかんなくなる人が大量に出てくると思うんですよね。あ、この前ね、厚労省、年金機構か、通知来ましてね、学生時代に京都で払ってた組年金はあなたのものではありませんか的な。ちょうどね、会社から入社した時に預けていた年金手帳が返却されて、あれなんで預けてたんでしょうね。そしてなんで返却されたんでしょう。まあ、よくわかんないですけど、それ見ると学生時代の国民年金の納付履歴がありましたんで、まあ、そのあたりを書いて送り返したら、無事今の厚生年金との紐付けもできましたということで通知が来ましてね。確かね、2回生か3回生の頃に学生でも払いなさいみたいなことになったんで、京都市北区のね、役所まで行って手続きをしてきたもんですよ。だからほんの 2,3 年分ですけど、この 2,3 年がね、結構効いてくるんですよね。まあね、60で仕事辞めて繰り上げ受給で生きていけるほどもらえないどころか、きっとその頃には支給年齢もさらに上がってんでしょうけど、まあこういうこと考えてるとね、ブルーになりますわな、ご同輩。そうじゃなくて自動車税ね。どうもね、ペイペイで払うためには、いつもの感じ、ソフトバンク経由でチャージしたものじゃダメっぽくて、銀行口座と紐付けたり、ペイペイカードからのチャージとかだったりしなきゃなんなくて、それじゃあマイルがたまらないじゃないかと。他 海道行けなくなっちゃうじゃないかと。まあまだね、この3年間貯めたマイルはバッチリ残ってますんで、もう何回かは行けるくらいはあるんですけど、わしは栃木のオートスナックや東北平泉にも行かにはならんのじゃと。1マイルでも欲しいんじゃっつうことで、まあペイペイで払うのは断念してね。その、同封されてたチラシを見ますと、クレジットカードでも払えるようになってるってことで、手数料かかるけど、まあしょうがないなってことでクレジットカードで払いましたよ。5万1700円ですかね。これは手数料払ってでもマイルをゲットせんといかんでしょう。マイルを金で買っていることに気づいていない男、そして本末転倒していることには目をつぶる男。まあしかしね、ペイペイも解約解約で困ったもんすな。まあ私にとってペイペイっつのはポイント還元おまけみたいなもんで、本戦はソフトバンクからのチャージによってマイルをゲットすることにあるわけですから、何でも言っちゃいいんですけど、だんだんしょぼくなってよね、ペイペイ。最初みたいにね、全額還元のチャンスとかまたやってくんねえかな。あと自動車税ね。国交省のサイト見たら、三輪の小型自動車の税金6000円って出てましたけど、あれはオート三輪のことなの？てかまだ走ってんの？前に出たね、ミゼット2もこれに入るんですかね。てか、軽って排気量1000以下が適用になるの？つうことは29,500円？今、軽の税金ってそんなするの？前7000円ぐらいじゃなかったでしたっけ？さあ、ついの車として維持費の安い軽を物色してるっつうのに、維持費かかるじゃねえ。もう、お金ばっかりもし取りやがって。爪に火を灯すようにして生活している我々庶民の、あ、真っ赤な男の子になっちゃう。怖い怖い。ブバイクラジオ始まります。この番組は岡山県在住のハンドルネームサボテンを名乗る男が2013年冬にうっかりオートバイを買ってしまったことから始まる右往左往の日々を脱線しつつ語っている番組です。ということで、さっきのバイクの税金はコンビニでっていうお話をしたのは納税証明が欲しいからで、それはすなわち R1200R のユーザー車検へ向けての準備でありましたね。5月18日ね、貴重な、とても貴重な有給休暇を1日取りましたよ。病院行く時にでもね、午前か午後の半休にして、極力有給の平日を少なくしている私にとって、一日丸々休むことがどれだけ貴重なことか。もうすでに4月からの2ヶ月で6日ほど有給消化している私ですから、この後ね、お盆に強制的に3日取らされますし、秋のリフレッシュ休暇も自分の有給休暇をプラスして休みなさいっていう謎ルールによって、今年、今年度もおそらく年末あたりから有給なくなってね、欠勤へ突入するのが目に見えてるわけですが、ここ数年ずっとそんな感じなんですよね。よくこれでね、降格とか減俸とかならないなっていう奇跡。まあその分頑張ってるからね。ということで、皆さんに教えていただいたように、ユーザー車検に必要な書類も用意して、事前に用意できないものも、これこれこういうことを書くのかみたいな、自分なりのシミュレーションなんかもやって、陸運局の予約、朝一の順番、8時45分だったかな、それの予約も取って、岡山の陸運局にはね、お隣に工事組見てくれるテスター屋さんがあるようで、というのも、今回のユーザー車検にあたっての事前準備では、この事前調査がね、現行 R1200R が全然ヒットしなくてね、2、3件しか出てこないんですね。その貴重な情報源によりますと、我らがゴッドマシン R1200R の工軸はかなりの頻度でずれるんですって。皆さんね、自力で修正されてるんですけど、そのやり方がですね、とりゃーみたいな、なかなかの力技っぽくて、いやーん、できない、絶対壊す、ということで、まずその岡山の陸運局にほど近いところのテスター屋さんが朝7時には営業開始するようなんで、ちょっと早めに出て見てもらおうと思いましてね。陸運局へ行くまでに1時間半、テスター屋さんがどういうことやるのかわかんないんで、そこの時間を1時間見たとして2時間半ですよね。ということは逆算すると6時には家を出なきゃならんってことで5時起きですよ。5時？もうね、前日の夜の間に遠足前よろしく諸々の準備はしてましたんで、朝起きてね、トイレ行ってさっさと着替えて、さあ出発だとキーを差し込んで、これキーレスじゃないから、ちくしょうで、イグニッション、うーん、セルスターター、うーん、カシュやっちゃったよ。またバッテリーっすわ。まあね、なんでも R1200R のリチウムイオンバッテリーは寒いと電気の通りが悪くなる、その不安定になるっていうのがあるらしくて、ちょっとばかりハザードつけて放置した後にやるといいってんでやってみたんですけど、カッシュ、冷え、 前みたいなほぼ死亡ってなくて、そこそこ電気はあるようなんで、半死半生、まあいろいろ、まあいろいろつったって私ごときにできることはたかが知れてるんですけど、やってみるも飽きまへんと。まあキックもねえし、まああったとしても 1200cc のエンジンなんて私のヒヨアキックじゃ太刀打ちできないですけどね。なんせ株でも危ないんですから。まあということで、週明けには車検の期限が来ますんで、積んだ。とりあえず朝一発目の車検の予約は取り消して、 BMW の回転を待って電話していろいろ聞いてみると、やっぱギリギリで電気が足りてないっぽいと。そんな中ね、いろいろ書類を見てますと、買った時に入ったエマージェンシーサービスってのは5月29日まで使えるんですね。これを使わない手はないなと思って、これ使って取りに来てもらえるって聞いてみたら、取りに行けるのは行けるんだけど、エマージェンシーサービスは出先での事故とかそういうものが対象で、自宅でのトラブルは有償実費になると。そんなサービス意味あんの？ありますよね。むしろ自宅でのトラブルの方がレアケースですよね。ということで保険屋さんにお電話ですわ。これこれこういうことでなんとかなりまへんかと。今お世話になっているのがですね、とても親切な保険屋さんでね、紹介してくれた安田さんありがとうってお礼を聞いてるかどうかわからないけど、厚く御礼をこの場を借りて申し上げておいてですね、まあ相談したところ、あの付帯サービスの子で行けますっていうことで、運送屋さんを手配してくれましたね。お願いしてくれた方、大上板金さんというゴッドカンパニー。なんでも自動車のね、板金屋さん、塗装屋さん、名刺いただいたらそこのマークがカップガンだったんで、塗装が主なのかな。そういうお仕事をされてる方みたいなんですけど、ハーレーにも乗ってるそうで、バイクの扱いは慣れてるっていうことで、まあ等級も下がらないということだったんで、まあ等級が下がろうが上がろうが、頼むしかないんで、お願いしますっていうことで待ってたら、えらいでっかいトレーラーがやってきましたよ。まあね、ラビットをご存知の方はわかるかと思いますが、あんな狭い道を、これ車積むんちゃうみたいなやつが、ということですね。R1200R は BMW モトラットへとドナドナされていったわけですね。しばらく修理に巻きがないっつんで、確実に車検切れますから、苦渋の車検もお願いします。ですわ。で、着手できるのが6月中旬ですって。それまでお預け。そして終わったら取りに行くのは自力。まず地元の駅までタクシーで行って、そっから電車じゃなくて汽車に、ライダージャケット着て、ブーツ履いて、ヘルメット持って乗って、岡山駅まで行きの、そこからタクシーで BMW ですわ。ひえー。前にバッテリー死んだ時に3万くらいかかりましたんで、車検と合わせたらね、確実に10万超え確定ですわな。ひひえ。いや、10万って、ユーザー車検か。2万以内で収まるかな。うしゃしゃしゃしゃしゃ。と、喜んでたわしの立場は、お金ないって何回言わせりゃ気が済むんだと、この世の中、ポイズン。ああ。いやもう今回本当にね、いろいろ反省、そして真剣にね、今後のこと考えないといけないなっつうことを痛感しましたよ。まああと1年はね絶対乗りますけど、その先はちょっと考えないといけないかなみたいな。好きだけじゃ乗れないっつうのはスカイラインの時によく分かってたはずなんですけどね。ということですね、今回はユーザー車検の顛末を何だったら2回に分けてみっちり語るつもりだったんですけど、以上で、今回の R1200R の車検の話は全て終了。ブーバイクラジオまた次回の、たまには5分ぐらいで終わってもええんちゃう。こちらメッセージをいただいておりまして、先日はお世話になりましてという一流ポッドキャスターにして、今や絶滅危惧種とも言われている、それも深刻な危機というレベルの絶滅危惧種である超初期のブーリスナーでもあるスカイジンさんからですね。ブー夫人2023ではドタキャンならぬドタ参加させていただきありがとうございましたと。急遽の参加となったため、キャンプ道具はほぼ用意できず、最低限の自炊道具だけ持っていきました。LINE グループで参加表明したものの、場所は Google マップに任せて途中買い出ししながら向かってたら、キャンプ場周辺は真っ暗で家に囲まれており、遠くに見えたでっかいブルーシート幕を頼りに近づいていくと、ようやく顔見知りの方々がいて一安心。 悪天候にもめげずバイクで来られた方や九州からはるばるやってきた方など、ブーバイクリスナーのフットワークの軽さに驚かされ、サボテンさんや初めての方、久しぶりにお会いした方など交流できて楽しい夜を過ごせました。それもこれもブルーシートで大きな天幕を用意してくださった二郎さんやお裾分けをくださったリスナーさんのおかげです。この場を借りて本当にありがとうございました。また皆さんどこかでお会いできる日を楽しみにしております。ブーバイクに幸あれということでございまして、まあドタキャンはね嬉しくないですけど、まああの雨ならね仕方ないですし、ドタさんなんてねもう大歓迎ですね。こんなもんね人が多いに越したことはないんですから。っていうか結果的にあのブルーシートタープにはベストな人数でしたね。なんせ場所が場所でね、ここ入るんっていうところ曲がったりしますんで、あのタープがねちょうどいい目印にもなって一石二鳥、二鳥どころか三鳥四鳥ぐらいの効果はあったような気がしますね。前も話しましたけど、あれなかったらって思うとマジで震え上がりますもんね。まあそれとですね、ブーバイクリスナーのフットワークというかライダーズのフットワークの軽さ、いや私も驚いてばかりでね、今まで奴らはただただバイクに乗りたいがためだけちゃうんかと、その理由が欲しいだけちゃうんかって思ってましたんですけど、今回バイクは4台だけでしたんで、まあその4人についてはですね、バイクに乗りたい、わしはバイクに乗りたいんじゃっていうその一心で、おおちょうどブーフジやるんかと、じゃあバイク乗るついでに行ってやろうかっていう人たちだったと思うわけですが、それにしちゃブーなイベントでよく見る方ばっかりのような気がしないでもないですけども、4人以外はですね、みんな車でしたから、どうやら彼ら、いや奴らは、バイクに乗りたいがためだけじゃないみたいですよ、お兄さん。多分ね、私が見たところではキャンプ、いや、酒ですね。酒を飲む口実にブーフジを利用して嫌がりますよ。というのも、古参ブーフジラーにはおなじみの社長と呼ばれている方が前日の金曜に陣中見舞いに来てくださいまして、そこで皆さんも見たあの二つの箱に入ったお酒の差し入れをいただいたわけですね。これ大丈夫なんかなと、全部やっつけられるんかなと不安に思ってたんですけど、まあみんなサクサク飲む。大トラか、上ばみか。そういう意味でね、確信しましたね。こいつは酒飲みに来てるなっていうことを、こいつらって、ポッドキャスターにとってリスナーは神と同義語なのに。いいんです。私あの中では結構年上の方だもん。あ、年齢だけを拠り所にする典型的な老害を発見。っていうか、年齢といえば、今回スカイジンさんの年齢聞いてびっくりしましたよ。ブーフジワンの時って20代でしたよね、確か。それがもう、マジかみたいな。もう50代なのみたいな。いや、ブーフジって30年前か。でもね、そういうことを考えると、そりゃわしも老害になるっちゅう話ですよ。月日とは残酷なもんですな。ということで、いつものご挨拶ですが、またどこかでお会いできることあればよろしいですな。メッセージありがとうございました。あ、いや、追伸があるんさ。追伸。今時のディーゼル車は、排ガスをきれいにするための装置がたくさんついており、仮想鉱車はその修理費が結構かかると聞いたことがありますので、ご注意をということで、ん？ディーゼル？って思ってたら、D か D5？ あれディーゼルなの？そりゃそっか。あんなのガソリンで動かしたらえらいことになるんか。あの超安く出てたデリカはその何かしらの周囲でえらくかかりそうな予感がプンプンしますな。それがあるから手放した。そこを直さないとちゃんと動かないからお安く出している。そういうからくりなんですかね。まああの値段見たらね、誰でもおかしいって思いますもんね。でもそうなってくると、デリカハイブリッドってのは出てないの？三菱ならデリカ PHEV なのかな？まだ完全 EV はこの田舎じゃ無理っすね。そして今の形になるの？それもやだな。とてもやだな。しかしなんであんなザクレロみたいなデザインにしたんですかね？いや、ザクレロっぽいか、あれ。なんとなくよ、なんとなく。でもね、こういうこと考えてると、考えるのがめんどくさくなって、まあ今のまんまでええかっていうところなんですけど、最近ね、ちょっとノッキング走り始めぐらいでアクセル緩めると、ルルルルルルって変速しそうになるんですよね。とうとうなんか出始めたかみたいな。まあ27万キロ走ってこの程度ならね、大したもんですけどね。先日からのね、ビッツハイブリッドとかプリウスでハイブリッドいいなーなんてこと思い始めてて、でもなー、ハイブリッド高えしなー。なんかないの？ちょうどいい感じのやつは。あ、そうそう、私も追伸。あの、お片付けの時のね、超デカブルーシートの折りたたみのスカイジンさんの手際の良さ。皆さん、さすが本職と、感心してましたよ。ブルーシートを畳む本職って何なんじゃいっていう話ですけど、スカイジンさんにはですね、夜のブーバイク、送っておきます。今までね、夜の2時に送るとか言ってましたけど、設定するのがめんどくせえので、さっさと送っておきます。 ブバイクでは LINE 公式アカウントにてだったんですが、来月6月からの LINE 公式アカウントの解約が始まりますんで、Twitter でポッドキャストの新作エピソード配信の告知を行っております。いち早くポッドキャストの配信情報を知りたいという変な方、お手持ちの Twitter アプリより ID 検索でブーバイクポッド、小文字でアットマーク BOOBIKEPOD で検索してみてください。多分まだね、ブーバイクとかね、ハッシュタグ関係の検索では引っかからないんじゃないですかね。ハンドルネームはサボテンにしてますんで、そっちでは多分ね、もっと引っかからないと思います。まあ、なんとなく探してみてください。適当。前回ね、9月の北海道はどうなんみたいな話をお話ししましたら、早速メッセージをいただきまして、前にね、滝川でのアドバイスをいただいた匿名希望さんからでして、こちら。北海道の夏は短く、お盆を過ぎると途端に寒くなった記憶がありますと。昼間は20度を超すのに、日が沈む頃には長袖が必要になり、確か寒って冬用と変わらぬいでたちで走ったと記憶にありますので、ジャンバーなど冬装備の持参は必要かと思いますと。特にバイクで走るには昼間でもジャンバーは必要かと。小樽からオロロン経由で湧かないですか、いいですねと。北海道は無料のキャンプ場が多くありますから、無料キャンプ場巡りでもいいかもですね。ところで北海道にはカブで行きますか、カブ北海道開催なら参加しますよということで、寒暖差ですか、裏地対策か重ね着、悩みますね。まあ夜は走る気ないんですけど、寒さ対策と暑さ対策両方準備しておいた方が良さそうですね。あとですね、フェリー使うかどうかも未定で、だから小樽着になるかどうかもまだ決まってなくてね、新千歳でのレンタルバイクか、費用によってはそういうサービスもやっている赤帽があるみたいなんで、バイクを新千歳まで送るっていうことも考えているところです。そのあたりもう本当に全然未定っていう感じで、ただね、泊まるのはもう完全に絶対に宿を取りますね。これは確定。これキャンプするとね、無駄に体力を使う上に体力の回復も万全じゃないっていうのが大きいですね。まあ、しっかり休んで体力回復させたいと、設営撤収に体力使いたくないっていう感じでしょうかね。北海道行くならキャンプでしょっていう方もいるのかもしれないですけど、キャンプの前ですね、無事帰ってくることが大事なんで、ちゃんとした宿を取ってしっかり体力回復をですねしたいと思ってますね。そして同じく体力問題でカブはないですね。自分のバイクなら R1200R ですし、レンタルするにしてもレブルとかね、NC あたりの楽そうなやつを考えてます。ビッグスクとかあったらね、そんなんでもいいかもしれないですね。体力温存しながらになるんで、1日の移動距離っつのもそんなに取れないと思いますんで、場合によってはね、高速使って移動なんつのも考えなきゃですしね。まあそうなってくると、やっぱ大型しか選択肢はないかなと。まあとりあえず、宿については、今回のリフレッシュ休暇ではですね、会社から10万円の旅行券が出ますんで、まあこれは JTB 通さないと使えないんですけど、まあそれを最大限活かしたいなと思ってますよ。あとは、そう、ブーバイク北海道っていうかね、まあそういうイベントごとは、ヒルゼンジンギスカンと伊豆市サラスバカ以外は、基本やらない方向で考えてますんで、まあこの前はね、ブー富士はイレギュラー中のイレギュラーということで、なのでまあ北海道も一人でのんびり回らせてもらいますですよ。もうね、そういう誰々に会ってみたいなことは、疲れた。あ、わかんない行くかね、根室行く目指すかも未定で、気持ち的にはね、ちょっと根室方面に傾きつつもあるんですけど、でもバイクで行くなら、わかんないなのかな、みたいなあたりで悩んでるとこですね。まあ、とりあえず、どっち行くにしても、夕張へは夜方向で。ということで、匿名希望さんにも夜のブーバイクお送りしておきます。メッセージありがとうございました。ちょっと前の土曜日に休日出勤することがありまして、ハンドンで、今時ハンドンって、てかハンドンのドンって何？どんぶり？このハドン？まあ、そんな北海道の食堂で注文したものを7割方残してそそくさと出てた話はいいんですよ。そのハンドンからですね、帰ってきましたら、ラビットにね、ガンマが止まってたんですね。しかもウォルターウルフの。そしてなんと500の。帰ってきて道曲がりますわな。ラビットの駐輪場が見えますわな。もう一発で、あ、ウォルターウルフじゃーっつって、車の中でテンション爆上がりで、そしたらリアのカウルのところにね、500っていう数字が見えて、え？ガンマ 500？ 初めて見たっつって、もうテンション上がる上がる。 普段ラビットに止まってるバイクってチラ見する程度なんですけど、それはね、謎の変なおじさんが、そうです、私が。あの、いくら近所ったって不審者顔した、誰が不審者顔ですか。まあまあ怪しげなおじさんがあんまりじろじろ見てると営業妨害になりかねないですから、本人はすっげえ見たいんですけど、チラ見に留めてるんですね。でも今回我慢できんかったですね。どうしても間近に見たくって見に行きましたよ。いやもうあの色はダメよ。何あの素敵すぎる色合いは。やっぱね、経年劣化かちょっと色あせたんですけど、そんなもんは関係プーですよ。やっぱかっこええわ、ウォーターウルフ。名前もいいしね、ウォーターウルフ2。最初ウォーターのスペル間違いじゃないのかと思ったウォーターウルフね。あれ人の名前なんですね。大富豪じゃなかったでしたっけ。個人のパテントならなんとか聖夜鈴木と、出せウォーターウルフの GSX を。で、実際見たらね、右下にマフラーまあいいですわ。リアシートの下の左右のカウル下にもマフラー出てたんで、3本出しですよ。え？ガンマ500は3気筒なんすか？マフラーは集合させんじゃねえと。いっぱい出せぜえな私。それも NS400 とかね。あと、ホーネットとかもそうでしたっけ。あんなの見たく、リアシートのすぐ下、カウリン収まってるならなおいいマフラー大好きな私。それがウォルターウルフカラーとなって目の前にあるわけですよ。ひえー、かっこいい。涙が出るぐらいかっこいい。私の学生時代ってのは NSR や TZR 前世で、そもそもね、もうガンマがあんまない。さらに学生ですから、400より250が圧倒的に多い当時ね。ガンマ400ですら滅多に見かけない中で、500ですから、当時は限定解除してないと乗れないバイクですから、てか400超えのバイクって国内向けってよりも大体輸出用だったじゃないですか。だからまあ普段見かけることは皆無で、ああ思い出してみてもやっぱり500は初めてですよ。で、ガンマ400も3気筒でしたか？だとしたらね、400も見たことないかもしんない。いや、かっこよかったなぁ。お願いして写真撮らせてもらえばよかったなぁと今心底後悔してるんですよ。あんなのもう二度と見れないかもしれないんですから、絶対撮らせてもらうべきだったですよね。なぜ行動しなかったんだわしと、自分を責めたい気持ちでいっぱいです。またラビット来てくんねえかなぁ。今度は絶対写真お願いするんですけどね。あ、本体に夢中でナンバー見るの忘れた。どこの人かもわからん。この前おばに聞いたけどガンマ自体を知らんかった。手がかりなし。ノーン。ブーバイクラジオまた次回の配信まで。